次は休日窓口の開設についてです。3月下旬から4月上旬は住民移動などの手続きで窓口が大変混雑します。平日に手続きができない人や窓口の混雑緩和のために休日窓口を開設します。時3月27日日曜日、4月2日土曜日、両日とも午前9時から12時30分まで。場所は市役所本庁舎1階。各手続きに必要なものは長久手市ホームページ、または各課にお問い合わせください。開設窓口市民課、取扱業務、住民移動届、長久手市への転入や市内での転居、市外への転出、世帯変更などの届け出、すでに住民登録をしている人の世帯に入る一部転入など、他市町村へ確認が必要な移動は除きます。国外から転入される人は全員分のパスポート、入国日の押印がない場合は全員分の航空券の半券などです。戸籍全部事項証明、戸籍の不評をお持ちください。次は住民票、広域交付を除きます。印鑑登録証明書、戸籍証明、税証明などの各種証明書の発行、印鑑登録、個人番号カードの申請受け取り、これは予約が必要です。市民課のお問い合わせについては電話 56-0607、 個人番号カード受け取り予約については電話 63-0178 です。次は環境課、開設窓口について。取扱業務は住民移動に伴うゴミの分別、排出場所の案内です。問い合わせ先は電話 56-0612。 開設窓口福祉課、取扱業務は住民移動に伴う障害者手帳の手続き、住民移動に伴う障害者の手当の手続きです。問い合わせは電話 56-0614 です。開設窓口長寿課、取扱業務については住民移動に伴う介護保険の手続き、問い合わせ介護保険係電話 56-0613。 次は開設窓口保険医療課、取扱業務について国民年金係は住民移動に伴う国民健康保険の資格取得、創出、変更の届け出に関する手続き、医療係は住民移動に伴う福祉医療に関する手続き、住民移動に伴う後期高齢者医療に関する手続き。お問い合わせは国民年金係電話 560-618、 医療係電話 560-617 までお問い合わせください。代わってお知らせコーナーです。まずイベント、市政施工10周年タイムカプセルなどの展示があります。市政施工10周年の記念事業として、昭和56年と平成3年に埋めたタイムカプセルを掘り出してアート作品風に並べて展示します。合わせて市内各所の風景を昭和56年と現在を比較した写真や、市民の皆さんから寄せられたありがとうメッセージも展示します。時は3月31日木曜日まで、場所は文化の家で展示しております。これに関するお問い合わせは企画制作課電話
5670634までお願いいたします。次に暮らし環境のお知らせです。2021年交通事故発生状況。長久手市の交通事故発生状況は、昨年は4件の死亡事故が発生しました。愛知県全体では交通事故死亡者数が全国ワースト7位と依然厳しい状況が続いています。事故を少しでもなくすため、交通安全 3S 運動を心がけましょう。 3S とはストップ、スロー、スマートです。交通事故の件数ですが、2021年は事故件数が2416件、うち物損事故が2224件、人身事故が192件、人身事故死傷者数が227人でした。次に犯罪発生を防ごう。2021年は自動車盗と特殊詐欺が多発しました。市役所職員をかたって ATM に誘導し、振り込みをさせようとする詐欺が発生しています。対策のポイントとして、1つ目はタイヤやハンドルの固定装置等の自動車盗難防犯機器を組み合わせてロックしましょう。2つ目はキャッシュカード、暗証番号、還付金の話が出たときは、必ず一旦電話を切り、相手の電話番号を調べて折り返し電話をして確認しましょう。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 番までお願いします。次は資源とゴミの収集カレンダー等の配布です。2022年度版の資源とゴミの収集カレンダー及び資源とゴミの分別ガイドブックを3月中に各家庭に配布します。収集日や分別ルールを守って資源やゴミを出してください。いずれも環境課及び長久手市サービスコーナー N ピアでも配布しております。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 番までお願いします。次はマイナンバーカード臨時窓口について。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は3月9日水曜日午後5時15分から7時まで、3月12日土曜日は午前9時から12時40分までです。場所は市役所本庁舎1階市民課。持ち物ですが、受け取り申請とも運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人だけです。また受け取りに必要なのは個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これははがきです。そして申請に必要なのは個人番号カード交付申請書。なお顔写真は無料で撮影いたします。電子証明書更新の場合はマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書をお持ちください。これに関するお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178、 市民課電話 56-0607 番までお願いいたします。次は自治会に加入しましょう。自治会は地域に住む人たちが日頃から親睦と交流を深め、防犯など地域の問題を話し合って解決し、触れ合いのある快適な街づくりを目指して活動しています。加入に関してお住まいの地域の自治会がわからない場合や、自治会がない地域の場合はご相談ください。お問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0602 番です。次は農地における野焼きについて。農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは、 法律上野焼き禁止の例外として認められていますが、近隣住宅等に配慮し、以下のことに注意してください。一つ目は、風の向きや強さによって行う時を考慮しましょう。二つ目は、植物はよく乾かしてから燃やすなどして、煙の量や匂いが近所の迷惑にならない程度にとどめましょう。三つ目は、近所に一声かけましょう。この問い合わせは、緑の推進課、電話 56-0620 番です。代わって健康福祉に関するお知らせです。医療費の窓口負担割合の変更があります。2022年10月1日から後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担割合に2割が加わります。自身の負担割合については、2022年9月頃届く新しい保険証でご確認ください。制度に関する質問は、後期高齢者窓口負担割合コールセンターへお願いいたします。時は3月31日までの月曜日から土曜日まで、日曜祝日はお休みです。時間は午前9時から午後6時まで。このお問い合わせは、後期高齢者窓口負担割合コールセンター、電話 0120-002-719番までお願いいたします。代わって、2022年度がん検診予約申し込みについて、2021年度のがん検診受診者は、には2022年度の受診票を4月以降に順次発送します。未受検者の申し込み方法は、5月以降に郵送でお知らせします。これに関するお問い合わせは、健康推進課、電話 63-3300 番までお願いします。次は、愛知県立名古屋盲学校教育相談について。見えにくい、見えないなど見え方が気になるお子さんの教育相談を実施しています。また、社会人の相談も行っています。時は月曜日から金曜日、祝日は除きます。午前9時から午後4時半まで。場所は愛知県立名古屋盲学校です。このお問い合わせは、愛知県立名古屋盲学校、電話 052-711-0009 番までお願いいたします。代わって、市政情報からのお知らせです。寄付寄贈がありました。有限会社ハートフルハウス代表取締役古川純子様より、青少年児童センターに寄付がありました。おもちゃ14品をいただきました。ありがとうございました。次は、ドクターからあなたへ。今月は、東名古屋長久手市医師会から。長久手市在宅医療介護連携支援センター、通称やまびこ長久手、第4回市民公開講座のお知らせです。人生の最終段階における医療に関する意識調査によると、回復の見込みがないと医師に診断された場合、どこで最後を迎えたいかとの質問に、6割から7割の人が自宅と回答しています。1951年に亡くなった人の8割以上が自宅でしたが、2016年になると病院で亡くなる人が8割近くを占めています。希望に反して自宅で最後を迎えられない人が増えてきた背景には、さまざまな事情がありますが、中でも大きいのは、家族の関係や形態の変化です。かつてはサザエさん一家のような2世代3世代同居が当たり前だったのでなったのですが、核家族の人が多くなり、高齢者だけで暮らす家族も増えています。実際に自宅で死を迎えることは可能なのでしょうか。今回の市民公開講座では、最後まで自宅で生きることを支える在宅医療について、 在宅で看取りを経験されたご家族にお話を聞きながら考えていきます。第1部は、病院看護師、診療所医師、看取りを経験されたご家族による講演です。第2部では、在宅医療、在宅療養について、市民の皆さんが知りたいと思われることを、各専門職にお話しいただくパネルディスカッションを行います。在宅医療というと、家で死ぬことを実現させるためにあるようによく言われます。家で死ぬことは結果であって目的ではありません。在宅医療の目的は、家で生きること。これを支えることにあります。自宅で最後まで生きるということはどういうことか、具体的にイメージしていただけることと思います。ご自身と大切なご家族のためにきっとお役立てていただけることでしょう。エンド・オブ・ライフ・ケア、自宅で最後まで生きるという選択肢。時は3月6日日曜日、午後1時30分から4時まで。会場は午後1時です。場所は文化の家森のホール。対象は先着で350人です。申し込みは山彦長久手にお電話ください。電話番号は0561-75-5512 番です。これでドクターからあなたへを終了します。
変わりまして、一定と一服です。ボリューム95、題は、無駄ですか？3月6日日曜日に、文化の家で、東京フィルハーモニー交響楽団、コンサートマスターで、東京大学先端科学技術研究センター特任教授の、近藤薫さんによる自然と人との共生について考える講演会とクラシックコンサートというちょっと変わった構成のプログラムが行われます。先日近藤さんにお会いし、また書書金の玉弱子、そして感性の対話、これは2021年カラン社出版、こちらも読ませていただきました。私は音楽と自然はあまり関係がないように思っていましたが、本の中には過去の偉大な作曲家たちは湖や森などの自然の中に身を置いて感性を磨いていたこと、また近藤さん自身も大学にあるヒマラヤ杉の下で演奏した時には音響が計算し尽くされたホールでの演奏を超えた気づきがあったと書かれていました。コンサート当日にはどんなお話を伺えるのか、とても楽しみにしています。最近の職場では、隣の人ともメールで会話するなど、無駄話をしない、できない状態になっているところも多いと耳にします。仕事の場では、生産性のないもの、成果につながらないものは無駄なものとして切り捨てられてしまうからです。私は無駄話は本当に無駄なんだろうかと思います。私が商社マンとして新人の頃、上司からは仕事で必要なことだけでなく生き方、暮らし方を教えてもらいました。そうした仕事以外の学びは職場の中だけでとどまらず、食事の場だったり、休日に一緒に遊びに行ったりした時間の中だったように思います。私は15年しかその会社にいませんでしたが、今でも当時の人たちとお付き合いがあります。お付き合いが続いているのは仕事以外の、今の時代では無駄と言われる時間を一緒に過ごしてきたからではないかと思うのです。地域の年長者からも本当に多くのことを教えていただきました。そうした私の経験から、今の若い世代の人たちは生き方、暮らし方についていつ、どこで、
誰から学べているのだろうかと少し心配になります。私の話を時代に合わない、オンラインでも十分その役割はできると思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし親や学校の先生、同世代の友達といった身近な関係や SNS の情報だけでなく、自然や異なる世代、多様な考えの人たちの中に身を置くことで学べることもたくさんあることを忘れないでほしいと思うのです。このお話に関連したお知らせです。長久手市市政施行10周年記念事業、近藤薫の音楽哲学ネイチャーセンタードと題し、3月6日日曜日午後1時30分開場、午後2時開演です。場所は文化の家風のホールにて、料金はフレンズ会員の方は前売りのみ1800円、一般は2000円、学生は1500円です。全席指定となっております。これで一平と一服を終わります。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話番号は 0561-63-5556 番です。こちらは24時間360日受け付けております。最後に長久手市の統計情報です。2022年2月1日現在の人口です。総人口は6520人でプラス25人、男性は29985人でマイナス4人、女性は35355人でプラス29人、世帯数は25003世帯でプラス14世帯となっています。1月の月間移動数です。転入は235人、転出は221人、出生は48人、死亡は37人、うち孤独死孤立死は1人となっています。1月の交通事故は死亡が1人、重傷が2人、軽傷が22人でした。なお犯罪発生状況は集計中のため発表されていません。以上、統計情報でした。これで広報長くて3月号を終わります。まだまだ厳しい寒さが続いておりますが、風邪をひかないよう、どうぞ体に気をつけてお過ごしください。